健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会常務理事で神戸市薬剤師会会長の安田恵理子さん、こんにちは。間違った、はい、安田理恵子さん、こんにちは、よろしくお願いします。そしてもう一方、兵庫県薬剤師会の理事で西宮市の薬剤師会副会長の高尾和人さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。お二方にお越しいただいてます。そして今日のテーマがね、フレイルという、まあ最近だいぶよく耳にしたり目にしたりするようになりましたが、はい、改めてこれちょっとフレイルって何かいうことから教えていただけますか。
はい、もう聞いてもらってると思うんですけど、フレイルって支援とか介護を必要とする一歩手前の状態、はい、もう病気ではないけども、うん、全身の予備能力とか筋力、あと心身の活力が低下してきている状態を言うんです。ちょっと分かりにくい、一人で健康で、生活するのにちょっとこう黄色信号がつきかけたよっていう段階を言います。
で、ほな僕がフレイルなんかどうかとか、うん、
はい、
マリリンはまあ大丈夫か、
うん、いやでもなんか女性って筋力がね
落ちてきますね、
落ちる速いから、
それってなんか数字で測ったり測定して分かるもんです、はい、何歩やったらフレイルとか、 なんかそういうもんなんですか。
ね、何歩ってはっきりあるもんではないんですけど、一応目安があって、うん、で、まあ、今これ、兵庫県薬剤師会の中では各市町で取り組みいろいろしてるんですけども、うん、はい、神戸市、私の所属してる神戸市では実際計測させていただいて数字でお示しするような形
になります。このフレイルに関して薬剤師会の方が関与してるんですか。
そうですね、はい、
お、これ意外ですね。
これを今行政とも一緒になってやっていこういう形で、で、まあ、神戸市さんはねもう早くからされてて、で、まあ、また西宮市の方もですね、今、このコロナ明けでこれを力入れていくということ で、はい、
ですか。
西宮市薬剤師会としては向こう側女子大学の薬学部と共同で、そういった健康相談会なんかも、ね、今企画しております。はい、
とにかくなってまう前に早いこと気ぃついて対策しなはれやということですね。
そうなんです、フレイル。
僕も気になんねんけど、その、うん、なってんのかどうかがその基準が分かれへん。
そうね、
要するに体力測定とかそんなのした方がいいということですか。
今日ねちょっと持ってきました、谷さんにやってもらおうかなと思ってフレイルチェック持ってきたので、いいですか。
長いことちょっと時間測ってへんわ。
はい、なんかメジャーを取り出されましたね。
はい、まず谷さんちょっとお膝90度足首90度でズボンめくってもらって、はい、うん、足首90度
で測
らせて
ください
。
急に薬局みたいな。ふくらはぎを測るんですか。
はい、
ふくらはぎの一番太いとこ測ります。
はい、ふくらはぎの一番太いところを測
る。僕自慢やないけどね、足ちょっと細いね。
あ、なんか羨ましいと思うけど、
38センチ、
ふくらはぎ、
はい、
はい、これがこれ、
はい、あ、でも全然大丈夫な息ですね。
あ、そうなの、よかった。
全然大丈夫。
これはまあ身長とかは関係ないんですか。はい、身長体重に対してっていう
関係ないんですけど、体重は、はいはい、お年がある程度になってくると痩せすぎは良くないんです。
あ、そういうこと。
そう、よく言いますよね。
例えば僕の38というのは、例えば何歩以上やったら A とか悪いとか。
そうなんです。女性は32センチが目安、はい、男性は34センチが目安、そこが境目になってきて、
それより細かったら、ただ
ちょっと転びやすいですよとか。
僕の38やから、まあ、プラス4やから大丈夫、
ね、筋肉しっかりあるっていうこと
です。まあまあ歩いとうもんな、
はい、あと谷さんもう一つ、はい、今日ねちょっと握力を測ってもらおうと思って。握力
こんな久しぶり
やな。測ることないです。ちょっと立ってもらって、はい、肩幅に足開いてもらって。
あ、そんなこれポーズがいるんですか。
そうなんです。足は肩幅に開きます、で、これを握ってもらって私が号令をかけるので、はい、そうすると一気に握ってください。はい、はい、で、体につけないところでね、いきます。はい、3、2、1、ふーっと息吸い、はい、吐いて握ってください。で、ありがとうございます。31.8 あります。
これは どうなんですか。
31.8 男性普通の範囲に入ってます。
あ、よかった。
です
もうほとんど俺力なくなってんのちゃう。腕立て伏せがねもうできへんぐらいになってきてるんですよ。
でも、まあ、釣りとかでこう握力は使われてんじゃないですか。
いやなんやろな、ガキ人からな。わからん。でも一応、ね、
バイ引き続けない
です、ね、
あ、
ま
あ、あの普通なんですね、
はい、普通の健康な範囲内です。はい、握力って将来、はい、お家で、うん、どっちが空き缶の、瓶の蓋開けるとか、はあ、喧嘩をするような握力の問題ではなくて、はあ、全身の筋肉量をこれ表してるんです。
え、握力は全身の筋肉量、
全身の筋肉量を表してるので。
ほう、分かるんですか。
そうなんです。なのでもう握力が落ちてくると、はい、もうこの握る力だけじゃないよっていうところなので、すごく大きな一つの指標になると。
いや、ほんなら、うん、それがちょっと衰えてきているんだら、はい、握力を強くする運動したらよろしいの。
いやいや、筋力をつけないといけない。
全体、
はい、
あ、そういうことか、はい、あのボール攻撃でこなしてもあかんねんな。
あくまで目安なわけですね。
そうですね。なので、お散歩してくださってる方やったら、うん、ちょっと早歩きにしてみようかとか、
あ、そういうこと、
階段をちょっと取り入れてみようかとか、
あ、一段飛ばしとか、
うん、はい、歩く距離ちょっと伸ばしてみようかとか。
はは、だけど、そういうことでいいんですか。
はい、毎日続けていただかないといけない。ちょっとずつ、
そこが問題か。そうなんです、ね、続けられること、
続けられることで、はいはい、頑張りすぎないでいいので、もうできることから始めてもらったらいいんだと思います。
あ、そうですね、はい、で皆さんお若いからまだそんなことしてへんのちゃう。
いや、まあ、してないですけど、はい、衰えは感じてますし、女性の場合は例えば、はいはい、60代70代の握力の目安ってどれぐらいになるんですか。はいはいはい、
女性の場合ですね、はい、60代だと、普通っていうのが 19.1 から。
あ、だから学生の時にね、多分体力テストで受けた時よりはだいぶ数値はまあ下がってはいるけれど、まあ、それでも状況必要。
男は何ですか。
男性で、大体30ぐらいからですね。
それはで70代だと、
70代だと29から。
29から。女性は、
女性は、60代で 19.1 から、70代だと 18.1 から。
これでもまあ考えたら家にあんまり握力系はないで。
な ないですよ、
ね、これないよね。
ないです
ね。こういうのをやっぱりちょっと今この放送を聞いて、はい、なんか やりたい、確認しておきたいっていう場合、
はいはい、どうしたん
ですか。薬局でも、
例えばあの神戸市の薬剤師会さんでは各薬局でこの握力系を置いておられます。はい、はい、で今西の宮市の方も今行政と話して、はい、まあ、これから握力系など、あと、メジャーとかで置いて、そういったあの相談にも、各薬局でも相談に乗れるように、まあ、来年に向けてちょっと準備しているところなんですけども、
はい
はい、あと、まあ、運動ばっかりがちょっとあのね、ポイントになってるような感じなんですけど、はい、実はあのこう食生活がまた難しくて、
はい、
まあ、タンパク質の取り方もそうなんですね。これはもう、まあ、安田先生の方が詳しいんで、ちょっと、
はいはい、
先ほど言ったようにある程度の年齢になると痩せすぎ良くないので、はい、とにかく良質のタンパク質をしっかり取っていただかないといけない。わかりやすく言うと、はい、結構皆さん、あ、もう年取ったらお肉いらないよね、お魚でいいよねって思われると思うんですけど、理想的なタンパク質取ろうと思ったら、ステーキだと2枚は食べていただ
きます。2枚、
なかなかですね。なかな
か、それ1日あたりごと
食べた分全部タンパク質じゃないので、その食べたものの一部が良質のタンパク質なので、ステーキだと2枚は食べていただかないといけない。
若い時は違って、はい、やっぱりあの消化吸収も落ちてしまってるので、
それに匹敵するなんかを取らんと、そんな毎日ステーキ2枚たらすぐ赤字や。
本当に何回数値を測ってもタンパク質取ってるつもりでも、うん、全然ね、まだ足りません足りませんって、ね、なるんですよ私。
そうです
よね。そうか、2枚ぐらいの勢いでいかないと。
だから思ってる以上にいるんです。
だいたい体重グラムぐらい、ね、だから50キロやったら50グラム、うん、1日から60グラムぐらい。
でもそれより余分にいかないと吸収してくれないということですね。
吸収した時に運動して、そのタンパク質を筋肉にしないと意味がないので、
運動せなあかんわけ。
食べて運動、食べて、まああのね、よくあのありますけど、
結構ハードやね、これ年いって生きるいうのは。
いや、でもむしろフレイルは社会参加の部分が一番影響が大きいと言われているの で、 どういうことでしょう。でも谷さんとか全くこうやってお話しされてるので心配ないんですけど、一番難しいのはやっぱり、お家にこもりがちな方、誰とも話さない、出かけないっていうのが一番良くないので、
それはその多分総合的な運動量が減ったりとかいうことも入ってるいうこと、
気持ちの問題、
気持ち、
今日ご紹介した本の中でもやっぱりね関わってなんか、ね、そうです、仲間を作ってやっていった方が
いい。男それな苦手やね。
なんでやろうね。
いやそれ普段から慣れてへんもん。
あそうプライドが邪魔するの。
あの仕事でしか付き合えへんから。だから仕事終わったらもう特には付き合えへんや。プライドというよりねそういう生き物、
生き物
あんま男群れへんもんね。
群れないもんね。確かに
群れる時だったらもう飲みに行くとかそういう体に悪いこと
する。女子はすぐに
パッと確かに、
ね、ランチ行こうかとか、はい、なんかペチャカチャペチャカチャ喋ったやろ、はい、
五郎さんの韓国旅行でもすぐに私なじ
そんな男同士二人で行ったけど喋れへんやん。今日はいい天気ですね。
だから近所の囲碁クラブでもいいし、
ああそういうこと、
あの健康体操でもいいし、そういったところにちょっとこう極力お顔を出してほしいんです。
この頃な麻雀が流行ってるらしい。高齢者の
健康麻雀って言うてね、う
ん、あの公民館とかで、
はいはい、
俺あんなんええな思とんねんけどね。例えばそんなんでも言った
指も使いますね。
そうです。
でその気になるタンパク質やけど、
はい、
マリリンな、はい、僕今あのテレビでお宣伝したあのいないヨーグルト、
ヨーグルト、
うん、オアシスちゃうわ、
オイコス、
それや
何でやってる、
あれ 12g や、
ちょっとええやつよね、うんうん、もうそれに特化した食品でも出てますもんね。
とかあとやっぱり豆類か、
豆ですね、
はい、肉ばっかり食らえへんもんな。
そうですね、お豆腐とかなんかそう、はい、うまく取り入れて、
はい、ね、いやほんま取らんたかん、ね、卵もええねんで。
あそっか、
うん、であのとにかく日本人はタンパク質がものすごく少ないらしいから、はい、それして食べるだけ違うで運動せなきゃ
ね、はい、
あ勉強になったわ。
それとやっぱあの、まあ、これここでこういうフレイルの問題が上がったのは、はい、コロナのせいなんですよ。このコロナでこの3年間ぐらい皆さんで
もう
引きこもり的になって、だからフレイル予防のさらに先、フレイルにならないように若い人たちが今から考えていただくっていうのも非常に大事なもの。
私たち世代だ、
はい、
でそんなまあちょっと検査とかあれはちょっと 薬局なんか行ってもできる。それは市、はい、各市町ごとに違うんですか。
市町によって取り組みは違うんですけど、例えばその市で作ってる健康体操の、うん、ガイドブックみたいなのを配ってくれるところもあるし、うん、お近くのかかりつけ薬局でまずご相談いただいたらいいと思うんですね。
そんなところでできるものへんかった
ね、
薬だけを求ってる、そういうフレイルチェックも、
はい、それで相談のことなんですけど、はい、あの先ほど言いましたけど、あの向川女子大学薬学部でですね、
はいはい、
11月23日にあの祝日に、健康フレイルの健康相談会、講演会、それと、フレイルアンケートなどもやりますので、はい、皆さんですねぜひ来ていただければと思っております。
いいですね、はいはい、まあ、なってからするよりね予防が効果的やし大事や、ね、ということですよね、
は
い、
今の時点でのご自身の状態を一回知ってほしい、
うん、は
い、
あ、ほんまやね、自分はどうなんかというね、
はい、薬局に握力測りに行こう、
はい、ぜひ、
う
ん、
はい、
フレイルについて、はい、今日は、安田理恵子さん、そして、高尾和人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。